ばんは。
こんばんは。
はい、
じゃあ今週もやっていきましょうか。
はい、
はい、この番組は役に立たない歴史の話をストーリーテラーのイージーがストーリートールダーのハサビさんにただ伝えていくだけの番組となっております。
はい、略歴、
略歴です。
はい、
なんすか、
私先週さ、ユニクロの話したからさ、
うん、
ユニクロ行ってプラス G を買ってしまった
いやでも実際いいよね、うん、ユニクロプラス G。
いや、かわいかった、あの、白いシャツ。
なんかもうさ、ユニクロってさ、うん、全然、うん、なんて言うんだろう、なんかダサいブランドではないよね。
全然ダサくない。やっぱさ、いい値段するね。なんか、
いや、ユニクロにしては高いんだよ。なんかね、普通にシャツとかも4000円ぐらいするし、アウターとかって言ったら全然2万3万するっていう感じになってってて、
うん、ピーコートね、プラス J の、うん、ピーコートっていうの、なんかちょっと丈の短いさ、
はいはいはいはい、
やつ、あれさ、6000円ぐらいになっててさ、
あ、今安くなったね。発売したのが去年の、ね、ま、12月の頭ぐらいで、11月
か。あ、でもそんなもんなんだ。
そうそう、11、だから冬物売りにしてはだいぶ遅いんだよね。
あ、確かに。
うん、なんかプラス J の特徴って、発表がかなり遅くて、なんか12月の頭ぐらいにこう冬物を売るって、普通結構アパレルじゃありえないじゃん。
うん、めっちゃありえない。
なんかだいたいね、今だって春夏がそろそろ出てくるくらいだからさ、だから、あの、冬物ってだいたい9月の終わりぐらいからね、もう売るぐらいなんだけど、確か11月の終わりか12月頭ぐらいから売るんだよね。
そうなんだ。じゃあまだまだいっぱいあってよかったんだね。
ま
あ、
だいぶ強気っていうか、まあ、自信があるんだよ、ね、
ちょっと心配になっちゃうぐらい、なんかしっかりしない
。いや、下手するとだって11月の終わりとかってもうさ他のアパレルブランドだとセールが始まってるからね。
いや、まあ、確かに、うん、
でだいぶなんかちょっと独特なんだけど、
うん、
そう、まあ今シーズンね、ラグジュアリーブランドっていうことで、はい、
うん、
まあ、全4週で終わろうかなと思ってるんだけど、だから今これ3週目なんだけど、まあ、今週と来週やって、はいはい、まあ、また違うシーズンに行こうかなと思ってるんだけど、
お、なるほど、
はい、まあ、第1週目がルイ・ヴィトンの話をしていて、
うんうん、
で先週がそれこそエルメスと、
うんうん、
ユニクロ、
ユニクロ、
まあ、ちょっと失礼してユニクロの話になった
エルメスめっちゃ上手にかけた
エルメスね、何、ロゴ
埋めない、あ、そうそうそうそう、うん、
でもやっぱ欲しい、エルメスって、うん、エルメスの
バッグ、
バッグとかなんか、
どうだろう、今はいらないかな。
あれってみんなさ、やっぱさ投資として買ってんだろうね、うん、きっと。
あ、
もうなんか資産だよね、大体値上げするからね、時計とか。
ああ、そういうもんなのか。
なんか使うものじゃないなって感じはするんだけど。
え、でも使わないんだったらいらない。
まあそうだけどまあでも投資としてね持ってる人とかも多分いるんだろうなっていう感じだね。
でも綺麗に使える自信ないな大事には使うけど、
うん、まあでもレザーだから大切に使えばずっと使えるもんだよね。
ああ、まあ確かに、
うん、というわけで、はい、まあちょっと最終的に何の話しようかなと思って、まあ本当にさ、ブランドって結構無限にあるから、アパレルブランドって。
いや、確かに、
うん、なんかやろうと思えば結構ずっとできちゃうなと思ってんだけど、
うんうん、
あんまずっとやっててもキリがないなっていうことで
そうだね、
まあ、ちょっと今週、
うん、
ちょっと今週2つ、来週1つで終わりにしようかなと思ってて、
はいはい。
で、まあ、この前も出てきたんだけど、はい、今週何について話そうかなと思ってるかっていうと、
うん、
やっぱりもうこれ絶対欠かせないよねっていうブランドが1個あって、
え、うん、
やっぱシャネルは絶対欠かせなくなっていう。
あ、そうだね、
うん、だからなんかやっぱヴィトン、グッ、エル、ルイ・ヴィトン、エルメス、うん、シャネルはちょっと欠かせないなと思って。
うんうんうん、
シャネルと、あともう一つ、
うん、
あの、それに派生して、お話をしようかなと思ってるんですが、
うん、
シャネル で、なんか勉強したでしょ、はさみさん絶対。
いや、勉強した、ほんとね。
で、何で勉強した？
服装師、服の
歴史。そうそうそうそう。
があって、授業で、うん。で、その中で、女性をコルセットから解放したっていうのがすごい画期的っていう話を。
あ、まあそうだよね。
言っておりました、先生は。
うん。他にも言ってることある？
え？あとジャージー素材と、
あ、まあジャージー素材ね、
とあのツイード、
うん、ツイードね、ツイード、
そうそうそう、
ジャージー素材ってなんで使ったかって出てきた、
なんでつえな、ね、何なえなんで
なんでジャージー素材を使おうと思ったかっていう、
あのあれでしょ、ゆるく行きたかったんじゃないですか、違った、あれ
いやでもそうだと思う実際
いやそうだよね、
シャネルの、うん、なんだろう、うん、一番のものって、うん、その先週のエルメスとか、うん、先々週の、
うん、
あと何ビトンとか、
うんうん、
あとちょっと派生して出てきたカルティエとかさ、
うんうんうん、
あとプラダとか、
うん、
この辺のブランドと何が一番違うかっていうと、
うん、
あのなんて言うんだろう、普通ブランドっていうのはそもそも王侯貴族っていうのが必要だったのね、
うんうん、あ、今まで、あ、
確かに今までの貴族、その貴族が使ってたものですっていうのが、はいはい、その価値の担保になってたじゃん、うんうんうん、わけじゃん、もともとは、
うんうんうん、
まあ、ヴィトンっていうのもナポレオンが使ってたからとか、うん、エルメスもそのウジュニーコ、うんうん、ナポレオンの奥さんが使ってたからみたいな、
うんうんうん、
であのまあ、プラダももともとねイタリアの王室が使ってたんだけど、そういう王室とかが使っているっていうことは、うんうん、まあ、すごい価値が高いものだっていうところで価値っていうのが出てきて、うん、でそれが後々こうだんだん変化していって、そのルイ・ヴィトンっていうもの自体に価値が出てくるってことになったんだけど、
うん、
まあ、基本もともとはその王侯貴族っていうものがいるっていうのがそのブランドのスタートなんだよ、王室御用達とか、
あ、なるほど、
ただ、はいはい、シャネルっていうのは初めて貴族の名前を使わないでブランドになったものなんだよね。
あ、そっか、そうなんだ。
で、貴族の名前の代わりになったブランドの名前っていうのが、そのデザイナーの、まあ、ココシャネルっていう人がデザイナーなんですけど、
うんうんうん、
このデザイナー本人がブランドになるってことなんだよね。
うわー、すごいね、うん、
で、なんでこのシャネルっていうのが王様が必要なかったか、うん、王様がなくしでもこんなに大きなブランドになれたかっていうと、
うん、
まあ、それがやっぱり一番大きいのが、
うん、
生まれた場所がアメリカだからなんだよね、うん、
あ
ー、王様のいない国で生まれるわけよ。
あー、
アメリカっていうのは王がいないじゃん。
そうだね、
そう、その王様のいないアメリカっていうところで生まれるから、王、何、王侯貴族が必要ないブランドっていうのができるんだよね。
うーん、
これがさ、なんて言うんだろう、
うん、
まあ、シャネルの一番の、まあ、なんだろうな、まあ、そのね、コルセットから解放したっていうのは結果的にあるけど、うん、その一番のシャネルの特徴なんじゃないかなと思ってて、
へ
ー、だからその前まで話してたヴィトンとかエルメスっていうのは基本的には最初は19世紀後半ぐらいから、1800年代の中盤とか後半ぐらいの話なんだけど、この頃ってデザイナーっていうものの立場って基本的にないに等しいのね。貴族の名前っていうのが大事であって、そのブランドの名前っていうのはその大事じゃないわけよ。で、ブランドの名前と貴族の名前って力関係は圧倒的に貴族の名前の方が強いじゃん。
うんうんうん、
で、職人、エルメスの時も出たけど、職人は絶対表に出てこないわけ、考え方としては、うん、クラフトマンシップっていうのは、はいはいはい、ただシャネルは全然逆だよね、うん、もうデザイナーが出てきて、うんうんうん、私が作ったものには価値があるみたいな、
かっこいい
いう感じじゃん、うん、
うんうんうん
うん、で、なんか、まあ、それをなんかすごく表す話があって、
うん、
うん、なんかロスチャイルドっていう、まあ、有名な貴族がいるんですよ、ヨーロッパ、
あ、はい、
なんか、
うん、
昔からの貴族が、で、それがなんかパーティーをするってなって、
はい、
で、 その時に招待客の中にね、ベルギーの王様で、
うんうん、
あのカルチェード・マルシェンヌって人がいて、
そう
で、
うん、
あのその人を招待しようと思ったら、
うん、
間違えて宝石商のカルティエさんを呼んできちゃった。
あ、別の人なんだ。
そうそう、そカルティエドって人なんだけど、うん、別人で、うん、ベルギーの王室と違う、うん、普通のカルティエさんって、まあ、宝石のカルティエ、うん、今のカルティエの、うん、まあ、元々の宝石商のカルティエさんが、うん、を呼んじゃって間違えて招待しちゃって、
うんうんうん、
でなんかカルティエさんね、宝石商のカルティエが、まあ、カルティエってすごい人だよ、
うん、
もちろん、
うんうんうん、
だからなんかパーティーに招待状が来たからパーって言って、うん、ピンポンって玄関の、うん、呼び鈴だったかどうか分かんないけど、ピンポンとして、
うんうん、
であの招待状来たんでって言って、でその時モーリス・ロスチャイルドって人が、まあ、そのパーティーの主催だったんだけど、
うんうん、
でそしたら、いや呼んでないけどってなって、
うん、
でその時にそのロスチャイルドさんはカルティエに何て言ったかっていうと、うんうん、いやこのここに商人なんて入れることはできませんって言って追い返しちゃう、そのぐらい、
うん、
あのなんだろう、
貴族と商人
の差がある、貴族と商人のというか、そのデザイナーとその貴族の力関係っていうの差があるっていうか、まあ、そもそも貴族はそのブランドとかの、そのデザイナーとかに全く価値を見出してないっていうか、
あ
っていう時代だったわけ。
なるほど。
でその時にな、うん、その後にこうモダンブランドっていうのがこう到来してくるんだよね。
あ、ほうほうほう。
で、まあ、一番最初にやった人っていうのがポール・ポワレって人なんだけど、なんか聞いたことある、
うん、なんか聞いたことある。
なんこの人が、まあ、一番最初に、うん、なんだろう、うん、そういうデザイナーを、なんだろう、の地位を上げた人っていうか。
これは人の名前？
そう、ポール・ポワレっていうのは、うん、あの人の名前で、まあこの人が、うん、なんだろう、アールデコっていうものを作ったと言っても過言じゃない人なんだけど、アールデコって使って、その後アールデコっていうのが出てくるじゃん。
はいはい。
そのアールデコってこのポール・ポワレが作り出したって言ってもいいんじゃないかなっていう。まあよくさ、それこそシャネルがあのコルセットを取り除いたっていうんだけど、うんうん、実はもっと先にやってる人がいて、それがこのポール・ポワレって人なんだよね、うん、
へえ。
で、まあ、この人は、うん、あのもともと貴族とかってマジで眼中になくて、
おうおう、
デザイナーなんだけど、デザイナーっていうか、まあ、まあ生地屋さんっていうか、まあ、スタイリストっていうか、まあ、いろんなことやってる人なんだけど、
うんうん、
でもともとそのポワレが見てたのは貴族じゃなくて大衆なわけ、
うん、
でこの人がまずね、なんか革命児って言われて、モードの革命児って言われてるんだけど、うん、まあ、この人がまずなんか女性からコルセットから解放する、女性を、
うんうん、
っていうのと、この人がやったことって何かっていうと、自分のデザインした服とかに自分のタグをつけたんだよね、初めて。
あ、
だ今だったら当たり前の洋服ってブランドのタグがついてるじゃん。
うんうんうんうん。
この人が一番初めにやってるわけ。
そうなんだ。え、ヴィトン、あの辺もついてなかったの？
そう、ついてないわけ。そのルイ・ヴィトン、なんかそれもちろんだって最初は全部オートクチュールなわけじゃん。
あ、
この頃って、まあ1900年代の頭とか、もう1800年代の終わり頃っていうのは、その既製品っていうのがなくて、
うん、
基本的にはオートクチュールで、
うん、
何？
一点物
だったわけだから、そこにそのブランドのタグとかついてないわけよ。
そっか。
でこの人が実は初めて全製品にこのポール・ポワレっていうネームタグをつけるんだよね。
へ
え。で、うん、この人ってトータルファッションっていうのをあと初めて手掛けて、その今では当たり前になってる、
うん
うん、そのブランドが洋服とかだけじゃなくて、うん、香水とか、
あ、
なんかそういうの手掛けるようになってくんだよね。
うーん。
で香水ってマジでブランドって言ってます、うん、大事な立ち位置で、
うんうんうん、
その前も話したっけな、これ香水っていうのが結局そのブランドの最終到達点にやってんだよね、今でも。
あ、
結局香水ってさ、
うん、
そのただの匂いじゃん。
そうだね。
だからさ、どんなに安い香水だろうが、うん、どんなに高い香水だろうが、確かに原価の高い香水ってあるよ、うん、あるけど、
うんうん、
ただの匂いなわけよ、
うんうんうん、
これにめちゃめちゃお金をかけるっていうのは、
うん、
結局そのある種そのブランドの最終形態っていうの、
なるほど、
香水を売るっていうのはそのブランド形成の中ではマーケティングのとしてのね、うん、ブランド形成の中では、まあ、最終進化系が香水っていう、
へ
え、ただの匂いなわけだから、そこにすごい価値があるわけなんてないんだよね。うん。でこのポール・ポワレっていうのは、うん、そういう、うん、タグをつけたりとか、まあ、トータルファッションっていうものをやったりとか、うんうん、いろんな新しいことをやってるんだけど、
うんうん、
この人が一番やった功績っていうのは実はここじゃないんだよね、
うん、
この人の一番やった功績って言われてることって何かっていうと、アメリカに注目したってことなの、
うん、
基本的にはファッションの中心で今でもヨーロッパではあるんだけど、まあ、この頃だってまあフランスとかイタリアっていうのがファッションの中心地になっていて、
うんうん、
まあアメリカなんて別に見てないわけよ、
うんうん
うん、でこの人初めてねアメリカに注目するんでね、ここが新たな主戦場になるんではないかと、うんね、で1913年にアメリカに行くの、この人は、
うん、
1913年、ポール・ポワレ自体が1879年生まれだから、うん、34歳ぐらいの時かな、
うんうん、
アメリカに行くわけよ、
は
あ
は
あ、うん、そしたらアメリカに行ったら、うん、ポール・ポワレ、
うん、
あの何を見たかっていうと、
うん、
あの自分の身に覚えもないタグがめちゃめちゃ貼られてるっていう光景を見るんだよね。だからつまり偽物だよね、うん、
あ
わ俺こんなん作ってねえんだけどみたいなのに自分のタグみたいなのがついてて、うわなんか、
うん、
偽物みたいなのがあるみたいな
、
でその、
うんうんうん、
何
浸透してたんだね、その、
まあ、行った時に、もちろん浸透してた、
すごい。
で、うん、エルメスも実はこの時って同じタイミングでアメリカに当たってるのね。さっき先週話したティエリエルメスとか、ティエリエルメスじゃないかな、まあその、
うん、
子孫、あのエルメスの創業者の一族も。で、うん、まあそのエルメスは結局先週話したけど、そのアメリカの大量生産とヨーロッパの職人の、うん、あのクラフトマンシップっていうものの天秤にかけた時に、
うん
うん、その基本的にはいや大量生産に脳を突きつけて、
うんうんうん、
アメリカ型のね、自分たちはもうずっとこれからも職人生産、
うん、
職人クラフトマンシップのっていうのを大切にしてやっていくっていう話だったんだけど、
うん、
あのフランスのブランドでアメリカの大量生産方式に唯一私はそれでもいいって言った人がいたの、
うん、
これがシャネルなんだよ、うん、ココシャネルなんだよ、ココシャネルは唯一アメリカのやり方に、うん、を迎合したっていうか、
へ
ー、エルメスとかヴィトンと違って大量生産を肯定して、
うんうん、
貴族の名前とかの縁がないシャネルにとって、うん、権威の衣装とか、ま、マジ意味のないものだと思ってるわけ、うん、シャネルっていうのはね、
うんうんうん、
でこのそのヴィトンとかエルメスとか先々週とか先週とか話した伝統と魂みたいなのを覆していくんだよね、うん、シャネルがね、
うーん、
し実際、
うん、
そういうものって一掃されていくわけ。だって今ねその、うん、貴族の衣装なんて着てる人いないわけじゃん。
そうだね、
だから実際シャネルっていうのは覆していくんで、うん、その価値観をね、うん、そのきらびやかな衣装とか、うん、その儀礼の何、
うん、
その伝統的な儀式の衣装みたいなものをどんどん一掃していくんだよ、ね、シャネルがね、
うーん、
でシャネルがこうモード革命っていうのを起こしていくんだけど、
懐かしい、
うん、まあモードっていうものだよね、なんか、うん、それって、うんうん、まあ、シャネルが結局やったことって、まあ、コルセットからの解放っていうのもあるんだけど、
うん、
それはどういう意味かって言って、女性が自分で着られる服を作るっていうところなんだよね、うん、
あ、はい、
そもそもあの、うん、貴族の服一人で着れないわけ。自分で、まあ、着付けの人が必要なわけじゃん。そもそも貴婦人のドレスっていうのはね、召使いによる着付けが必要なわけ、うんうん、
はいはい、
確かに。でシャネルが起こしたのは自分で着れる服を作るっていう、まあ、これが要はコルセットからの解放だったんだよね。
うんうんうんうん、
もうここにもうねすごいもう反旗を翻したようにこっちに走っていくんだよね、
うんうん
うん、でここシャネルが言った、なんかシャネルって結構さ名言集みたいなの一般知ってる、
う
ん、
ああ
るね、すげえ一般だけど、うん、まあ、なんかシャネルがこれにこの何今までの人たちに言ったのが、まあ、なんかそれまでは何もすることがなくて暇のある女たちが服を作らせていて、
うん
うん、だけど私の客になった女たちは活動的な人たちで、うん、活動的な人たちには楽な服が必要ですと。
あ、
袖をまくり上げるような人じゃないと私のお客さんにはなりません、なれませんって言うんでね。
ほ
ー、でそこで出てくるのがそのハサミさんの言ったジャージっていう、うん、
あ、
その今まで貧しい素材だと言われていた、うん、ジャージ素材っていうのをあえて使って、
うんうんうん、
それで豪華な今までのシルクとかそういうのをまあ、時代遅れにしていくって言ったよね。
すご
い、うん。でスカートを短くして、
うんうん
うんうん、まあ当時の女性たちを、うん、そのジャージー素材と短いスカートっていうもので高速からこう解き放っていくっていう、
うん、
だからシャネルが作ったものってさ、
うん、
まあ、動きが楽なセーターとか、
うんうん、
手が自由になるこうショルダーバッグとか、
ま
あ、そうそう、あと活動的なパンツとか、
あ、
そういうのを作っていくんだけど、
うんうん、
それってやっぱり女性が、まあ、女性活動家みたいな感じだよね、女性が自分でこう活動できるようにっていう。でもう一つシャネルが作ろうとしたのは誰でも似合うような服っていうことなんだよね。
うんうんうん、
で
うん、
あのそれ大量生産に対して、
うん、
あのな批判的な位置をこう大量生産を肯定するってどういうことかっていうと、
うん、
今までのフランスの人たちっていうのは、
うん、
それぞれみんな違う服を着ていることが個性であるっていうふうなこと、うんうん、全部さオートクチュールで一点物なわけじゃん、
うんうん、
でその中で、まあ、私しか持ってない服っていうので個性を出してったんだけど、
うんうん、
まあ、シャネルが思ったのはフランス人っていうのはそもそもマスのセンスに欠けているって言ってたの、うん、女の人は全員同じ服で、うん、を着ることで初めて一人一人の個性が発揮されるっていう風に思ったんだよね、
うん、
みんなが違う服を着るんじゃなくてみんな同じ服を着たら初めてそこで一人一人の個性が出てくるんじゃないかっていう風な感覚だったっけ、シャネルとしては。さらにみんな似たようなドレスが街にあふれるほど初めてそこでオートクチュールっていうのが逆にオーラを放つんじゃないかと。
あー確かに。
で、あの、うん、ポール・ポワレっていうのはアメリカに行って、うん、そこでなんか自分の、うん、なんて言うんだろう、身に覚えもないタグとかがあって偽物とかがあるわけじゃん、
うんうん、
でこれに怒るんだけど、
うん、
シャネル、ここシャネルはそうじゃなくて、うんうん、ボピーっていうものの存在っていうのは本物の価値を上げるって考えたの、うん、だからシャネルって実は偽物の既製品っていうのを割と放任してるんだよね、うん、
あ、そうなんだ。
そう、
うんうん、
で偽物っていうものが出るっていうの出て初めて本物の価値が上がると思ったっていう。
へーすごいね。
私は本物のシャネルを着てるっていう価値を偽物がこう出ることによって上がってくるんじゃないかっていうふうにシャネルは考えて、そこも受け入れるんだよね。
すごい懐深い。
懐深いですよ。これがまあシャネルがやった一番の、うん、なんだろう、功績。
うん、
まあで実際ね、もう確かに言ったけど、うん、今貴族みたいな服着てる人いないわけだから、本当に、
うんうんうん、
あのシャネルの意見っていうものに世界中がこう動いていくんだよね。
うんうんうん、
だからもう時代は完全にシャネルの方を味方して、 ヨーロッパの狭い社交界っていうのを置き去りにしてアメリカのマスへとこう向かっていくわけ、時代は。
ほう、なるほど。
でシャネルの名前っていうのが全米をこう席巻していくんだよね、
うん、うんうん
うん。で、まあ、特にさ、はい、この時一番席巻したのがやっぱシャネル、特に香水のナンバー5。
ああ
、うん、これがマジで流行るんだよねこの香水が、
うんうん。
でさ1913年にさ、うん、あのポール・ポワレがアメリカに行ったって言ったじゃん、
うんうん。
でシャネルもアメリカに行くわけよ、
うん
うん。でこの頃1915年とか16年とかちょっと後に行くわけだけど、
うんう
ん、あの何があったかって言うと第一次世界大戦があったじゃん。
お、
1914年からかな、はい、15年からかな、まあ、そのあたり、うん、で1919年ぐらいまで、
うんうん。
で、あのこの時にそのアメリカの兵士がさヨーロッパに行くわけで戦地に、
うんうん、
最後アメリカが参戦するから。
ああ、うん、
でこの時にそのアメリカの兵士が日本に、うん、日本でアメリカにこの祖国に帰る時にね、
うん、
そのシャネルのナンバー5を買うために、うん、そのフランスにのシャネルのそのカンボン通りってとこにあるんだけど、そこにも大行列を作って、
うんうん、
アメリカの兵士たちが、
うん、
こう何、
アメリカには売ってないの？
アメリカには偽物とかがあるから。その直営店の、うん、あのフランスの直営店に行って、私は、うんうん、ヨーロッパに行ってきたっていうお土産にシャネルのナンバー5を買って帰ってくるわけよ、う
ん。おお、なんか最後はあなんか気楽な感じなんだね。
いや、まあアメリカはさ、だって自分が戦地になってないし。
あー、そっか、
うん。
まあそうです、最後の方に出てきた、
そう最後の方にちょちょって出てきてさ、ね、さささってやってさ、やってみちゃ
う、うんうんうんうん。
だからお土産にあのシャネル買ってたみたいな。
すごい、ナンバーファイブか、
うん。そうで、
うん、
あのまあアメリカはそれでもシャネルっていうものがアメリカで大ヒットするんだよね。
うーん、
で戦後に、うん、あヨーロッパは結局席巻した。戦後さヨーロッパ何、
うん、
ヨーロッパで流行ったのって結局でもシャネルじゃなくて、
うん、
戦後にヨーロッパで結局席巻したのってディオールのデザインなんだよね。ニュールックって言われてる細いウエストでこう女らしさを強調したもの、
はい。
であ
の、うん
うん、わかる、なんか
クリスタルディオールの豚のさ、
あ、ジーナさんみたいな。
あ、そうそうそう、あんな感じ。
そうそうそうそう。
うんうん、
あれを作り出したのって、まあ、クリスチャン・ディオールなわけじゃん。
あー、そっか。はいはい。
で、実はヨーロッパでは結局、うん、洋服はそんなになんだかんだ受け入れられなくて。
あ、う、
ー、ん。でも、アメリカでやっぱりシャネルのスーツって爆売れすんだよね。だからやっぱね、アメリカなんだよね。結局、シャネルって。もう。で、シャネルがこう初めてやろうとしたのってもう一個あって、うん、ライセンスブランドっていうのを結局作ろうと思ったんだけど、
うんうん、
なんか、まあ、それが、まあ、結局実現しなくてディオールが始めちゃうんだけどね、それも。まあでも結局、うん、まあ、そのライセンスブランドって結局途中でね実現できなかった理由がなんかあって忘れちゃったんだけど、
う
ん、まあでもなんか結局できなかったんだけど、それがやっぱりシャネルの希少性ってもう今でも保ってるのかなっていうのは思うんだけど、うん。だからシャネルはまあこうやってアメリカで大ヒットするんだけどさ、
うんうん、
なんだろう、シャネルがもう一個伝説的なブランドになってる理由って、
うん、
まあ、こういうシャネルのその才能とかっていう才能とかこの新しい時代を見出す力っていうのがまあ受け入れられたっていうのはあると思うんだけど、
うん
うん、結局シャネルが伝説的な理由ってそのココシャネルの生い立ちっていうものにあるんじゃないかなっていう、う
ん、おお、はい、
まあよく洋服界のフォードって言われてんだけどさ、シャネルって、あの車のフォード、T 型フォード
みたいな、
あれで大量生産するっていうので、
うん、
洋服の大量生産で、はい、
うん、
あのこうリバーンって有名だったから、洋服界のフォードって言われてるこのシャネルはですね、
うん、
まあ、この生い立ち知ってる、ココシャネルの生い立ちって映画とか見た？
見てない。
見てない。結構一時期ココシャネルって映画化して
あったね。
割となんか有名になって、俺も見てないんだけど、
うん、
でシャネルって、
うん、
もう生涯のその生い立ちの謎がめちゃくちゃ多い人なんだよね、
うん、あ、そうなんだ。
シャネルってどこで生まれたか知ってる？
いや知らない。
シャネルってね、もともとストリートチルドレンなの。
あ、そうなんだ。
だからそもそも、うん、何、うん、生まれとかがわからないわけよく。そのストリートチルドレンの孤児院みたいなところで育つわけよ。孤児院で育って世界的なデザイナーになっていくっていう、
そのなんか、
そう、それがやっぱ結局そのシャネルの人気の秘訣ってやっぱすげえそこなんじゃないかなと思うんだけど、まあ、両親は分かってるんだけど、結局そのなんだろう、慈善病院って言って、まあお金のない貧困層のところでこう生まれて、
うん、
ま、超貧乏一家から生まれるんだよね。で、まあ結局それがなんかシャネルの、なんか俺が考えるね、シャネルの人気の理由の一番なんじゃないかなって。そっからこう上り詰めていくところとか、しかも女性がこの当時で、女性が孤児院みたいなところから始まって、
うん、
最後さ、だってシャネルってさ、うん、あの、うん、どっかの王様から結婚を、生涯独身だったと思ったんだけど、シャネルって、
あ、そうなんだ、
なんか超老媒で喋ってるからなんだけど、どっかのさ王様からさ、うん、結婚したい、してほしいって言って頼まれたんだけど、それ断ったんだよね、うん、最後
お
っていうぐらいの人になるんだけど、
うん、
まあなんかそれがさ、
うん、
なんかシャネルの、
うん、
人気の秘訣なんじゃないかなっていう感じなんだけど、 あとシャネルが作り出した風潮ってもう一個さ、まあ、世界同時的に作ってるんだけどさ、この若さっていうものに価値があるっていうものはシャネルが作ってると思ってて。
そうなの？
うん、なんか、
うん、
1920年ぐらいから、20年代第一次世界大戦の終わりぐらいから、なんかそのなんだろうな、若さっていうものを特権的な階級にしていくんで、若いっていうのは素晴らしいみたいな。
まあそうだけど
今のさ、僕らってさ、みんながそう思ってるわけじゃん、うん、当たり前のように、
うん、
でも実は、うん、そういうふうに思ったの、思うようになったのって1920年以降なんだよね、うん、第一次世界大戦以降。
何、長老が一番偉いみたいなのから変わってきたってこと？
いや、なんかあの「Vogue」って雑誌あるじゃん。
はいはいはい、
ボーグって結構昔からある雑誌なの。そう考えてた。でも1900年代の頭からあるんだけど。
あ、そんなに？
そう。で、1920年ぐらいまでってボーグの表紙ってどんな人が飾ってたかって、大体名家って言われる貴族の人たちの奥様とか、あとなんか割と成熟した人の女の人の魅力を称えた人とか、称えたりとか、割となんか舞台、結構そのベテランの舞台女優とかがボーグの表紙って飾ってるのね。
じゃあもう今で言うデヴィ夫人みたいな、
デヴィ夫人みたいな、うん、
ああ、
あれになんか女性の魅力ってものがあるみたいな感じだったんだけど、
うんうん、
その、まあ、1920年代以降って、うん、まあ一番大きかったのはハリウッド映画が流行ったりとかっていうのがなるんだけど、
うん、
まあ、女の人たちってこの辺から何、若く見えるように化粧をして、
うん、
で短いスカート履いて、
うん、
なんかできるだけこう若く見せようとするっていうのは大体この辺りかな、ね、でその風潮を作ったのはシャネルって言われてて、なんか若さっていうもの、
うんうん、
まあ、なんか若さって何か、そのモードって何って言った時に、モードって若さのことだよねっていう、
なんかすごいドキドキするな、はい、
どうぞ。そうで、まあこの頃あとさ、フランスでさ流行した本があってさ、
うん、
それがさ、あのギャルソンヌって本なんだよね、うん、ギャルソンってやつ、
うん、
なんかコムデギャルソンのギャルソンヌってここから来てると思うんだけど、フランスで結構流行した本でさ、うん、なんか自由な結婚したヒロインが、うん、なんかどんな本かっていうと、うん、なんか、うん、結構自由な結婚したヒロインが自分の意思で、うん、 旦那さんと離婚して自立の道を歩んでいくっていう本なの、
うん、
この辺の本が1920年代ぐらいに流行ってフランスで、
うん、
でこれって結構まさにシャネルの生き方そのものみたいな、だから若さの時代のトップランナーがシャネルみたいな、の女性の自立っていうもので若い素晴らしいみたいな、だからアメリカだと結構フラッパーって言ったり、日本あのフランスだとギャルソンヌって言って、日本だとモダンガールって言ったりするんだけどね、うん、こういうの、
ほう、自立した女性、
自立してなんか そういうなんか自立した女性のこと、
うん、
でその若さっていうものを強調していくんだけど、まあ、それが短いスカートっていうものと、うん、もう一個が、うん、その髪を切ったってことなんだよね、短髪、
あ
若さ、そ
っか、あれツイッティってこの
辺、ツイッティはこの辺かな、もうちょっと後の気がするけど、
ヘアってたとか
ショートヘアっていうのが流行するの、
は
これがなんか若さのなんか証じゃないけど、うん、なんとなくわかるよ
ね、なんとなくわかるね、それ確かに
そう、それで権威がなんかもともと皇室っていう、王様の皇室ってところの権威が、
うん、
そのも離れてメディアっていうものが権威の象徴になってくるっていう、メディアを使うっていうのもあって、
うんうんうん、
チャネルが上手かったのはメディアの使い方も結構上手くて、
うんうんうんうん、
で自分自身を結構スターをにするためにこうメディアを使っていくんだよね、だから最初にさ、うん、カルティエがさこうパーティーで断られたって言ったじゃん、うん、あの出たかったって言って、うんうんうん、で、うん、シャネルがやったことはもう真逆のことで、
うん、
まあ権威っていうのがメディアにどんどんどんどんマスメディアっていうのが出てきて、
うん、
そのメディアっていうものの力が強くなっていったんだけど、
うん、
そのセレブの人たちっていうのは、
うん、
結局メディアにすごい煽られがちじゃん、
うんうんうんうん、
でそのカルティエっていうのはあの、うん、ロスチャイルドに断られたわけ、
うんうん
ね、けど、うん、ここから先って、うん、セレブの関心事って何かっていうと、シャネルからレセプションの招待状をもらえるかどうかっていうのが、
うん、
その権威のそんなに自分の力の証になっていくわけよ、シャネルから
レセプションがファッションショー、
ファッションショーに、うん、そのシャネルのファッションショーの招待状が送られてくるかどうか、自分のところに、だから結局シャネルになった瞬間、
うん、
自分が誰を招待するか選ぶ立場になるんだよね、
おなるほど、
そうだからであのコレクションとかもなんか今だと普通だけど、うんうん、最後デザイナーがさこう、
うん、
ラインを歩いてくるじゃ
ん、
あれってシャネルが最初にやってんだよ、
あそうなの、
そう最後にシャネルが出てきて、うん、ありがとうございましたみたいな、
うん、
でデザイナーがこう表舞台に立ってこう有名なセレブになるっていうのは、うん、まあココシャネルが初めてっていうことだよね、
へえ、
まあ、そのぐらいこうひっくり返すよね、シャネルっていうのは、
あすごいね、
うん、
なるほど、
やっぱシャネルですよ、
やっぱシャネルですね、
うん、モードのまあ、
うん、
なんだろう、先駆者のシャネルなんですけども、
うん
うん、好きシャネル、
うん、シャネルね、うん、私メンズの香水シャネルの使ってて、
あ本当、
そうアリュールっていう香水をつけてる男の人が好きすぎて、
うん、
道とかに
行ったら
あの惑わされないように自分でつけて
結構なんか化粧品とか使ってる人多いよね、なんか
あ
リップとか、
そうだね、なんか赤い口紅もシャネルって感じするよね、
するよね、なんか洋服とかカバンよりもなんか化粧品のイメージの方が多いな、うんうん、使ってる人、
そうだね、でも香水しか持ってないな、シャネル、
うん、でもやっぱりココシャネルっていう人のこの、
うん
うん、なんだろう、カリスマ性っていうのは本当に、まあ、映画化もされたしさ、
うん、うんうんうん
うん、
そうだね、なんかもうシャネルさ、なんかなんだ、私学生の時さ、もうめちゃめちゃあのカール・ラガフェルドっていうデザイナーさんだったからさ、
うん、
あの白髪でめっちゃ黒いサングラスかけてるおじさんのイメージがすごい強くて、
うん
うん、ただなんか周りでシャネルを持ってるこのまた だから独特な層だからさ、
うん、
なんかね、なんか自分はシャネル持つキャラじゃないなって思ったのもあるけど、
まあ、カール・ラガーフェルドね、もうなんかダンディーな、ダンディーっていうか、
そう、杖とか持っててさ、
うん、あの内田裕也みたいな
内田裕也さ、一回さ、うん、あの見たことあるんだけどさ、オーラすごかった、
うん、まあ、多分さ俺さ内田裕也ってこうカール・ラガーフェルドめちゃめちゃ意識してると思うんだよね。してないかなすげえ意識してると思うんだけど、たまたま？
そこだったらちょっとなんか可愛いね。ロックンロールって言いながら。
まあでも実際シャネルって結局コーシャネルっていうさ、カリスマがいなくなってから低迷していくんだけどさ、
うんうんうんうん、
その後やっぱその大復活させたからね。
カルラガフェルドが。
うん。
そっか。
だからこのあの前さ、あの、うんうん、ユニクロ U、 エルメスのデザイナーがユニクロ U っていうのをやっててって話したじゃん、はいはい、カール・ラガーフェルドもさ、うん、H&M とコラボしてるんだよね一回。それもびっくりで、その何、有名デザイナーがファストファッションするっていうのは、うん、多分初めてだと思う、うんうん、
聞いたことあるようなないような、
うん、あるようになる
なんか引き出し飽きそうな、飽きそうだなんかなんだろう、ちょっと引っかかるのそれ、うんうん、
まあでもシャネルをこう大復、ね、V 字回復させてるから、
うんうん
うんうん、で、結局シャネルの後継者って誰みたいな話になって、
うんうんうん、
シャネルが本人が、私の後継者はこの人ですって言った人がいるんだけど、知ってる誰だか。
知らん。
この人がもう私の後継者と言っても、
うん、私知ってる人、
うん、まあ絶対知ってるでしょ。
ちょっとマリリン・モンローとかしか出てこないんだけど、ごめん
いやもう誰だろうっていう、いやもう、
うん、
パリのオートクチュール界、
ちなみに
カール・ラガーフェルドの同級生なんだよ、うん、
カール・ラガーフェルドもずっと何歳か分かんない
と思ういやもういやそれもちろんココ・シャネルよりは年下だよ。
さまそうなんだけどさ、
うん、
ずっとっ、
ちなみにその、うん、シャネルが私の、うん、あの後継者はこの人ですっていうのは、そのまあ、デザイン学校があるけど、パリのオートクチュール学校っていうのがあって、その時にこのカール・ラガーフェルドと一緒に、
うん
うん、あの卒業作品を作ってんだよね。これがですね、まあ、もちろんもう一つブランド話そうと思ったんだけど、はい、この人の名前を天才デザイナーイヴ・サンローランって人なんだけど、
そうなんだ。
いやこの頃やばくない？だってイヴ・サンローランとカール・ラガフェルドが一緒に卒業論文作ったり、あの卒業制作してんだよ。びっくりするよ。
仲良かったのかな。
いや仲良かったよ。モードの帝王って言われてる、まあ、イヴ・サンローランは、
うん、
まあ、シャネルから、まあ、唯一直接私の後継者と言ってもいい人はイヴ・サンローランですっていう、ムッシュイヴ・サンローラン。
その時カール・ラガーフェルドの気持ちを考えるとなんか複雑
いやもう本当にけどマジでね、多分自分も結構、うん、ファッションデザイナーとかの話好きだけど、うん、まあ、マジのガチの天才って言ったらなんかイヴ・サンローランなのかなって思うかな、うん、
へ
え。まあなんか知らない人もいると思うからイヴ・サンローランの話をすると、
うん、
なんか街中で多分見たことあると思うんだよねイヴ・サンローランって。
何を見た？
イヴ・サンローランってお店とかあると思うんだよね、うん、あと YSL って書いてあるロゴ、
うんうんうんうん、
うん、まあちょっと今ロゴ変わっちゃったんだけど、もともとはこの YSL っていう書いてあるロゴのイヴ・サンローランっていうブランドがあるんですけど、
はい、
その お店自体は実は1961年に開業してて、意外と最近のブランドなんだよね、うん、イヴ・サンローランって。
もう確かに他に比べると
ね、サンローランって結構、うん、意外最近のブランドで、
うん、
まあ、めちゃめちゃ俺も好きなんだけど、
うん、
まあこの人、まあ、どういう生い立ちかっていうとですね、
はい、
あの1936年のに、うん、アルジェリアっていう場所で生まれてるんですよ。
どこだろう。
フランス領アルジェリア、まあ、アフリカなんだけど、まあ、ただお父さんお母さんは、あの、
うん、
なんだろう、フランスの人だから、
あ、
だから別に見た目は全然アフリカの人っぽくはないんだけど、
あ、そうだよね、
まあ、生まれた場所自体はアルジェリアって場所で生まれるんだけど、でこの時に、まあ、
うん、
あのその後17歳の時にパリにこう移っていくんだよね、
うんうん、
でお母さんの後押しで、うん、さっき言った、うん、あのシャンブル・サンディカル・ドラ・オートクチュールっていう、まあ、要はオートクチュールの専門学校、
うんうんうん、
オートクチュール組合学校にこう行くわけね。そのファッションデザイナー養成学校みたいな、
うんうん、
でここでさ、イヴ・サンローラン、イヴさんの、
うん、
こうイヴさんの
イヴさんさんってこと、
イヴさんさんのあ、イヴさんイヴさん、
え、どこで切んのこれ、
まあ、イヴ・サン・ローラン、
あ、そかそかそか、そうだよね、うん、YSL だもんね。
そうだね、 YSL ですね。
あ、
まあでもサン・ローランってみんな言うよね、
うん、うんうんうん、
で、まあ、もう非凡な才能がもうこっからもう溢れちゃったらしょうがないわけよで、あの主催の、まあ、コンクール、あの、IWS っていう、まあ、国際羊毛事務局っていうところが主催してるコンクールで、うんうん、あのカクテルドレスっていう部門の、
うん、
あの最優秀賞を取るんだよね。まあ、でもこれね、それは取るよと思うよ、うん、だってなんでかっていうと、さっき言った通り、うん、イヴ・サンローランと羊毛部門としてカール・ラガーフィールドが一緒にやってるわけ。しかもそのカクテルドレスの裁縫って誰がやってたかっていうと、うん、ジバンシーがやってんだよね。どれでしょう。
ちょっとさ、うん、チーム編成もうちょっと均等にした。
ちょっといや、これ取るよと思わなかった。
それ取るで
いいんだよ。イヴ・サンローランとカール・ラガーフィールドとジバンシーが死ねてたら、それ取るよって思うよね。
すご
っ。いや、まあそりゃだからすごいよこれ、本当にこの年もう当たり年だよね。
いやー本当だね。
なんかジバンシーって知らない人もいるかもしれない、説明すると、
うん、
うん、なんて説明したらいいかわかんないけど、まあでも今でも有名ブランドだね。
そうだよね、今でもあるよね、うん、バーシーでも、まあでもそっか、どんな服って言われても全然わかんないけど、
だからね、同級生なんだよね。
へえ、
すごくない、ジバンシーとイヴ・サンローラン。
ジバンシーの顔全然出てこないけど、
ジバンシーの顔って俺もわかんないや。だから多分表に出してないんじゃない。
ああそっか、まあ、作ってる方の人か。
そうだね。
へ
え。まあでも高級店だよね、ジバンシー。
うんうんうん。
なんかよく有名なのに、オードリー・ヘップバーンがジバンシーのが好きっていうので、う
ん、あ、はい、
あの映画とかで結構さ、
うんうん、
ティファニーの朝食で、ティファニーの朝食をとかってジバンシーの衣装を着てるんだよね結構。
なんか
あのさ、あの黒いジバンシードレスってのがあるんだけど、まあちょっとずれるからいいか、うん、まあでも、うん、あのイヴ・サンローランデザインしてジバンシーが縫製してるっていう、うん、でその生地自体はカール・ラガーフィールドが選ぶみたいな、そういうチートのこう編成があってですね。チート編成があって、まあ、当然あの何、まあ、最優秀賞を取るわけですよ、まあ、逆にこれここ選ばなかったらじゃあ誰が持ってる感じだもんね。もうこれが選ばれなかったら選んでる側のせいになっちゃうもんね、うん、もうこれ
確かにすご
っ、うん、うん、でそのコンクールの審査員の一人の、うん、に防具のディレクターがいて、
うん、
でまだ無名だったイヴ・サンローランを、
うん、
クリスチャン・ディオールに紹介するんだよね。
おお、はい、
はい、で1954年に、
うん、
まあそれがきっかけでイヴ・サンローランってディオールで働くことになるんですよ、
う おー、
行ったんディオールで、
うん、
まあさっきシャネルの時もちょっと出てきたけど、まあヨーロッパのその時のそのタイトな服でっていうのはやっぱりクリスチャン・ドゥヨールっていうのはもう超カリスマデザイナーっていう人がいて、
うん、
でまあディオールっていうのがこう大きくなるんだけど、
うんうん、
でもうクリスチャン・ディオール自体もこのイヴ・サンローランの才能っていうものにマジで感動して、
うんうん、
まあ、自分の後継者として育成を始めるんだよね。
ほうほうほう。
ディオールが、クリスチャン・ディオールがイヴ・サンローランお前天才だわこいつと思って、うん、まあ自分の後継者はこの人しかいないみたいな、
うんうんうんうん、
でやるんだけど大事件が起きて、
うん
うん、1903年後だよね、
うん、
1957年にクリスチャン・ディオールが急死するんだよね、うん、死んじゃう、心臓麻痺で、
おお、はい、
いや大変よ、突然亡くなっちゃうんだもん、うん、カリスマクリスチャン・ディオールが、ね、でもフランスに大きな衝撃が走って、
うん、
結局そのディオールってさ、なんだろう、アメリカに渡って1ヶ月ファッションの中心っていうのをこうパリにこう引き戻すきっかけになったブランドだから、フランスでもやっぱりもう超有名ブランドっていうかもう特別なブランドみたいになってるわけよ、
うんうん、へー、うん、
だからまたその、うん、ディオールが生まれたからファッションの中心がパリのこのオートクチュール界に行って、
うん、
でここでなんかさバレンシアガとかさっきこのジバンシーとか生まれてくるわけだけどさ、
うんうんうん、
突然このカリスマを失うわけだ
よ、うん、
で、
うん、
もう超ビッグ大型人事っていうか超なんかもうびっくりするんだけど、このイヴ・サンローランが後任になる、うん、クリスチャン・ディオールと、
おお、わずか3年で、
だから当時21歳イヴ・サンローラン21歳でクリスチャン・ディオールの主任デザイナーになるわけよ、やばいでしょこれ、やばいよ、もう21歳だよ、うん、でもうフランスの一番権威ある、うん、その当時ね権威あるクリスチャン・ディオールで、うん、主任デザイナーやってくださいって言って、
うんうん、
そこでまずすぐコレクションやるから、
うんうんうん、
やってくださいって言われちゃうわけよ、21歳で。
ほう。
もう大変よ。でも、
21歳、うん、
そう、1957年にね。
うん、
で、ここでクリ、
うん、
初のコレクションっていうのをイヴ・サンローランがやって、
うんうん、
で、トラペーズラインっていうドレスをこう出してくるんだよね。
どんなの？
なんかね、トラペーズラインってこう、うん、裾にこう行くにつれて広がりを持つシルエットっていう風に多分書いてあると思
う。なんだろう、マーメイドスカートみたいな感じ？よりもっとゴージャスな感じ？
マーメイドスカートとはちょっと。
トラペーズライン。
まあちょっと調べて。
まあ
まあ、うん、なんか確かにそうだね、うん。マーメイドスカート、まあもうちょっとこう、
うん、
まあ
どうか。トラペーズ、ちょっと待ってね、今、車用携帯を。
まあそこまでなんか、
うん、
うん、まあそこまででもないな。まあでも、まあ、そういうのをこう発表してるわけね。で、マジで初めてのコレクションを大成功に収めるっていうのをやるんだよね。21歳、うん、イヴ・サンローランが。
あ、A ラインみたいな感じ？
あ、まあそうだね。A ライン、A ラインだよ。
あ、もう丈はいろいろなん
だ。そうだね。A ラインがちょっと分かんない人もいると思うから、 A ラインっていうとまあ、
うん、
そうだね、 A ラインと I ラインと Y ラインっていうのがあるんでね、
うんうん
うん、要はね、
はい、
でなんか下に向かっていくのが広がっていくと A みたいな形してるから A ラインで、まあ、両方ともタイトだと割と I ラインって言われてるもので、
うんうん、
で Y ラインっていうと、まあ、上半身が割と広くて下半身がこうね、うん、シュッてなってると Y ラインみたいな
ザ・ドレスなんかなんだろう、
うん
うん、 レッドカーペット歩きそうな感じで。
あ、まあそうだね。まあそのうちのその A ラインっていう感じではある、確かに。でこのイヴ・サンローランでやったトラベラーズラインっていうのがマジで大ヒットして、大ヒットっていうかまあ大成功に終わって、
うん、うん
うん、あのイヴはもう時代の寵児になっていくんでね、
すご
っ、うん、そう21歳で大成功しちゃうから、そのものすごいプレッシャーだったと思うよ、うん、この
中で、うんうん、
もうやばいと思うんだけど、
うん、
でこっからもうイヴ・サンローランも黄金時代に入ろうと思ったんだけど、ここでなんか事件が起きちゃうんだよね、うん、
ほう、
でこれ時にクリスチャン・ディオールのオーナーだったマルセル・ブラス・ブサックって人がいて、
うん、
この人がね、
うん、
あんまりイヴのことを思ってなくてよく、
うん、
でうーんちょっとなんかこの若造何みたいな調子乗ってるよねみたいな、
う
ん、思うわけよ、
うん、
でそもそもマルセル・ブラック・ブサックって人はこのマルク・ポワンっていう人をディオールの後継者にしたかったんだけど、
うん
うん、まあ、結局そのイヴ・サンローランがこう急にガッて入ってきて大成功されちゃって、
うん
うん、で、まあ、このマルセル・ブサックっていうのがね、
うん、
競馬の競走馬の生産者をやってて、うん、まあ、馬主の資産家みたいな人で
、うん、
まあその独立したばっかりの時のクリスチャン・ディオールっていうものを、うん、まあちょっとパトロンみたいになって支援して、
うん、
で大成功して当時のフランスで一番お金を持ってる人だったの、
お
このブサックさん、
はいはいはい、
でこの人何したかっていうと、まあ、ちょっといけすかねやつが出てきたなって思うわけじゃん、
うん、
で、
うん、
1954年に、まあ、クリスチャン・ディオール大成功するじゃん、うん、最初のコレクションでね、
うん、
でその時にねフランスの支配に対してアルジェリアっていうのが独立戦争してて、
うんうん
うん、このマルセル・ブサックの画策でイヴが徴兵されちゃうんだよね、うんうん、独立戦争 で当然イヴ・サンローランは洋服を作る才能があるんだけど、うん、兵隊としての才能はないわけですよ、
うんうんうんうん、
で、
うん、
であの徴兵されちゃって戦場に向かうわけだ、
うんうん、
であの才能ないから結局徴兵されたもう20日後に、うん、結構軍隊内でいじめにあっちゃって、
う
ん、でそれでね精神病院に収容されてしまうんですよ、
あ
でうつ病になっちゃうんだよね、うん、
は
あ、で、うん、うつ病になった結果、うん、まあクリスチャン・ディオールは解雇されちゃうんだよね、
ディオールを、
であイヴさん、そうディオールを解雇されちゃう、
うん、
でまあさっき言ったマルク・ボアンって人が後任になって、
うん、
このブサックのまあ思った通りみたいな感じになっちゃうんだよね、
うん、しょうもないことするわ、
でまあ徴兵から帰ってきてですね、
うん、
まあディオールを結局去ることになって、
うん、
で恋人だったピエール・ベルジェっていう人と一緒に独立をすることになるんだよね、
うん、
でピエール・ベルジェってこの人男性なんだよね、うん、
あ
だからそもそもイヴさんイヴって LGBT なんだよ、うん、そもそも、
はあは
あ
は
あ、そう、それで何、
うん、
ピエール・ベルジェっていう人と一緒にもう独立しようって言って、
うん、
イヴ・サンローランっていうのを1961年に設立するってことになるんだけど、
うん、なるほど、
うん、で、まあ、その4年後だよね、うん、もう誰もが知ってる1965年秋冬、はい、伝説のコレクションがあって
ちょっと待って、誰もが知ってるって誰が知ってる私知らないんだけど、
いや絶対この服は知ってるっていう、その1965年のあの、うん、AW でですね、
はい、
秋冬に、はい、あのモンドリアンルックっていうのを発表する、
あなんだっけそれ知ってるわその言葉知ってる
ロンドリアンルックっていうの出すんですよ。
なんかこれイヴ・サンローランか。
これはもうイヴ・サンローランのもう代表的な服じゃない？やっぱ。
そうだね。なんかおしゃれといえばこれみたいな、っていうのかな。
といえばこれ
なの。そうだっていうの。なんか。
うん。 まあ、ハサミさんと同じ気持ちになりたいってモンドリアンベックで皆さんちょっとググってください。モンドリアンルックっていうのを発表するんですよ。
ああ、これは誰もが知ってる。
誰もが知ってる、このモンドリアンルック。
何で見たんだろうな。いや、でもな、よく出てくるよね、このワンピース。このさ、
いや、もうそうなんだよ。
ねえ。
もうこれがね、
うん、
天才と、天才という、もうなんかゆえんだよね、うん、この服でってわかるっていう。
確かに。
なんか
当時から好評なのこれは。
いや、もうものすごいよ。
へえ。
なんだろう。あのさ、まあモンドリアンルックのこのモンドリアンって何かっていうと、
うん、
だからピエト・モンドリアンっていう人がいるんだよね。
ピエト・
モンドリアンっていう人がいて、この人画家なんだよ。抽象画家。まあ白地の上にさ黒い垂直線と水平線のこのグリッドをつけて、で三原色で構成されたこの絵画、
うんうんうん、
これが美しく見えるってことなんだけど、
うん、
結局その芸術と洋服っていうものを初めてなんかイーヴ・サンローランがこう融合したっていうの。
ほ
ー、これがこの形が美しく見えるっていうのを、うんうん、なんだろう、融合したっていうのかな。よくさ、なんか有名な絵とかを T シャツにプリントするとかはあるじゃん。
うんうんうんうん、
でもあれって融合はしてないじゃん。
ああ、確かに。
洋服の上にか、その有名な絵を乗っけてるだけで。
うん、
でもこのさ、モンドリアンルックっていうのは、この絵にか、この絵が、絵っていうか、この何、配置とかがすごく、なんだろう。美しく見えるっていうわけだから、このなんだろう、初めてここでその服と芸術ってものをなんか一体化させるっていうの、
うんうんうんうん、
まあこのモンドリアンルックっていうのをね、これ1965年に出しまして、まあ、イヴ・サンさんは、
うん、
うん、やっぱ天才だなっていう感じなんだよね。でその翌年の1966年にこのプレタポルテっていうラインブティックを、うん、プレタポルテラインっていうのをこう出すっていうのがまたやっぱもう一つすごいので、
うん、ほうほう
ほう、なんだろう、要は既製品っていうの、
うん、うんうんうん、うん、
そのまあオートクチュールっていうのとプレタポルテっていう大きく2つの枠があって、うんうん、でオートクチュールっていうのがまあなんて言うんだろう、なんていうの、ビスポークなんだけど、英語だと。
ビスポークって、
ね、英語だとビスポーク。一点物、なんていうんだろう。ビスポークってなんだっけ、
ね、
英語だとプレタ
なんか装飾品みたいな。
ビスポークってなんていうの、一点物っていうの。
え、
オーダーメイド、オーダーメイド、オーダーメイド。
あー、オーダーメイドも英語じゃないの。
いや、オーダーメイドは英語じゃない。オーダーメイドは日本語だと思う。日本語だと思う、オーダーメイドって。
そうなんだ。
そう、英語だとビスポークって言うんだよね。わかんない、これもしかしたらアメリカだと、アメリカだとオーダーメイドなのかもしれない。わかんない、わかんない、少なくともイギリスだとビスポークっていうから、うんうん、オーダーメイド品ってわけですよ。
はいはいはい、
うん、
うんうん、
でプレタポルテっていうのを、まあ、オートクチュールが主流の時にいち早く出したのが、うん、これイヴ・サンローランっていう、う
ん、あ、そうなんだ。
ね、まあこっからどんどんどんどんこう人気になっていくわけなんだ、
うんうん
うん、でイヴ・サンローランってもともとオートクチュールがめちゃめちゃうまいっていうのでこう才能が見出されて開花していったのにプレタポルテをあえて出すっていう。
え、このさモンドリアンはどっち、プレタポルテ、
プレタポルテかな、これは。
そうだよね、
うん、
誰でも着れそう。
そうそうそう。でその後サファリルックとかさ、スモーキングジャケットとかさ、
おお、はいはいはい、
出してくんだけど、まあ、全部当たるよね。
ああ、それもイヴ・サンローランか。
そうだね、スモーキングジャケットって、あ、そう、サンローランだよね。なんていうの、スモーキングジャケット、なんて説明するんだろうね。
ちょっと待って、今サファリルック先に。え、スモーキング、
スモーキングジャケットって言って、
何、タバコ吸う時のジャケット。
まあそうだ、タバコを吸うために作られたジャケットなんだけど、もともとは
ポケットついてるポケット。
え、そうそうそう、まあなんかこ確かスモーキングジャケットが派生してタキシードって生まれてると思ったんだけど、確か。
そうなの。
うん、
あ、もうなんかね、ほぼタキシードだね。
いや、タキシードってやったやつだ。タキシードのことだよ。
そう、かっこいい。
で、
めっちゃかっこいいね、うん。
かっこいいよ。で、サファリルックとかもね。
うんうんうん。
で、まあこういうのもやって、モードの帝王って言われて、まあ、うん、最初に話してたシャネルが、もうサンローランこそ私の後継者だって言って。
うん、
でまあずっとこのイヴ・サンローランっていうのはこうモードの最先端をこう行っていくわけなんだよね。
あ、
で2002年までこう現役でやってたんだけど、うん、2002年に、うん、まあ、イヴはこう引退してですね、
うん、
で、あのオートクチュール部門っていうのを閉鎖するんですよ、うん、初めて。
お
ー、で、あのプレタポルテはトム・フォードっていう人がこうクリエイティブディレクターになってですね、うん、
トム・フォードかっこいいよね。
トム・フォードはかっこいいっすけど、まあ、スーツね。トム・フォードのスーツは有名だよね。あのトム・フォードって、あの人がきっかけよね。007のさ、ジェームズ・ボンドがまあ大体トム・フォードのスーツを着て、うん、どんな派手なアクションをしてもスーツは絶対に、うん、崩さない。
そっち
で。トム・フォードですよ。で、2008年にイヴ・サンローランはガンでこう死去するんですが、
あ、
っていうのがこれがイヴ・サンローランですね。
なるほど。や
っぱイヴが死んじゃって、
うん、
もうなんかカリスマをやっぱ失うわけじゃん。
うんうんうん。
で、2012年ぐらいにイヴ・サンローラン、うん、ライセンス品とかめちゃめちゃ出しちゃって、
お
ー、あー、すごい損なわれちゃってさ、
うんうん、
ね、
うん、
なんだけど2013年ぐらいだったと思ったんだけど、
うん、
伝説的なまたデザイナーが出てきてさ、
お
ー、エディ・スリマンっていうデザイナーがいて、
スリマン
っていうデザイナーがいて、
うんうん、
この人もくしくもディオールにいたんだけど、サンローランに買ってくるわけ、うん、で、もうさ、イースリマンってもうすごくて、まあこの人やったことって、まずさ、サンローランのロゴを変えるっていうのやったんだよね。結構それもすごくない？あの YSL ロゴ変えてさ、今サンローランパリスっていう感じになってるんだけど、ロゴが。
え、そうなの？
そうそうそうそう。で、また人気になったよね。V 字回復してる、この人がデザイナーになって。エディ・スリマンってさ、何をした人かって言ってさ、
うん
うん、黒のスキニージーンズっていうのをさ、提案した人なの。今、メンズみんな履いてる。今はまああれかもしれないけど。
うん、
まあちょっと今、ビッグシルエットまた流行ってるから、あれだけど。
あ、
その一時期本当にその黒のスキニー履いてればいいでしょみたいな。
うん、私それ、あ、それって言ってイヴ・サンローランでユニクロだけどスキニーデニム、
う
ん、
いや、そうです。でもエディ・スリマンですよ、うん、あれを提案したのが、そもそも黒のスキニーデニムっていうのがいいよねって言って、でもそれが、
うん、
まあ
うん、
まあユニクロで売られるぐらいもう一般的になった
ん、うん、うんうんうんうん、
まあそれを提案したこのエディ・スリマンさんがですね、今デザイナーを、うん、今もやってるから確かに、うん、で、まあ、V 字回復したって感じですね。あ、今はもう退任してたわ、2016年に。で、今、セリーヌのデザインやってるみたいなね。
セリーヌもいいよね。
セリーヌはね、
うん、
話ずれるけど、
うん、
フィービー・ファイロっていう、なんか伝説的なデザイナーが僕らもいて、もともと知ってる、フィービー・ファイロって、
うん。知らない。
これがさ、
うん、
セリーヌがフィービー・ファイロの後任でいるんじゃない？違う？もっと前だっけ？フィービー・ファイロっていうこのなんか伝説的なこうセリーヌの ディレクターがいまして、この人あのめちゃめちゃすごいよ、本当にすごいよっていうしか言えないけど、あのまあ元々クロエかなんかにいて、でその後セリーヌに行ったんだけど、なんかキャメル色のコートとかここなんかやるんだけど、この人が一番やったのが2011年に春夏のコレクションのフィナー、それまでもう大人気だったんだよ、あの PB5 時代、大人気で、まああのクロエの時もすごいいろんな評価されたし、セリーヌの時も、もうなんかスカーフプリントとか、なんかキャメルコートとかめちゃめちゃこう流行らせるんだけど、一番衝撃的だったのはこの2011年に春夏のコレクションの最後に、まあセリーヌのコレクションが終わった後にデザイナーが来るわけだから、最後にこう出てくるわけじゃん、フィービーファイルが、でその時にあのタートルネックの、てかハイネックかなんかのセーターと、その黒のスキニージーンズにアディダスのスタンスミスを履いて出てくるの。
あ、そのとき、あれ、あ、その、その、それか。
そうそうそう。で、あの、この時に初めてその女性ハイヒール、その時までは基本的にさ、女の人ってハイヒールとか履いてた、で、ここでフィービーファイルが、いや、じゃなくて、スニーカーで行こうよっていうのを提案するんだよ。提案するっていうか、まあ、もう、あの、やってって、これでめちゃめちゃ流行りたんだよね、スタン・スミスが。
よく聞いたことあると思ったら、ちょっと前に聞いたわ、私。
そう。スタン・スミス、俺が履いてるときに、これはフィービーファイルがさ、つって。そう。ね、もう、これ見た瞬間、全員スタン・スミス買いに行くっていう。まあ、スタン・スミスって世界で一番売れてるスニーカーだよね。
スタン・スミスってさ、誰なの？
テニスプレーヤーだと思った、確か。
あ、そうなんだ。
そうそう。
へ
え。確かギネスかなんか載ってるぐらい世界で一番売れてるスニーカーなんだけど。
へ
え。あの、こう、いや、それ以外全部セリーヌだよ。もう、
あ
パンツの全部セリーヌで、靴はスタン・スミスっていう、これがスター。もちろん服は全部セリーヌなんですけど、もう今だったらもうマストってるんじゃない、スタン・スミスって、結構おしゃれとか好きな人は多分みんな持ってるんじゃない。
いや、みんな持って、うちのメイクも持ってるらしい。
いや、もうだってみんな持っててもいいでしょっていうぐらい、まあ名作の中の名作だよね。
サイズがなくて昨日も見てたんだけど、
そのうちサイズは最近また白いスニーカー流行ってるらしいから。
あ、そうなんだ。
なんかあれで流行ったらしいよ、またあの
イカゲーム
でね。イカゲームで履いててまた流行ったらしい。俺、まあ、らしいだけど、俺もそれはラッキ
ー。ビッグゲーム、いつになったら6話から先を見るのかわかんない。
まあこれがですね、まあ、シャネルからのイブサンローランの話ですよ。ちょっと長くなったけどね、今週。1時間半は言い過ぎ、1時間以上喋ってるから。
そうだ、
まあ、4週で無理やりね、終わらせようとしてるからね。これ本来は多分2週に分けてんだけどね。
すごい面白いね。
いいよね。
うん。
というわけで、
はい、
第3週はですね、シャネルと、イヴ・サンローランについてでした。で、来週で、ね、ちょっと一回このファッション会は終わりに、ファッションっていうか、ラグジュアリーブランドは終わろうかなと思ってますので。
はい、わかりました。
来週お願いします。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。